ここからは片倉芳美さん登場です。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾からの情報、生の情報を片倉さんにお伝えしていただいております。さあ、それでは今週も生放送で、台湾とつながっております。早速お呼びしましょう。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、片倉さん、今週の台湾エクスプレスですが、どのような話題でしょうか。
はい、まあ、今日はですね、ちょっと食事の話でね、はい、ちょっとお話ししたいと思うんですけども、
はい、
台湾はですね、まあ、いろんな料理があるんですけど、まあ、よく皆さん、美味しいっていうことをね、よく聞くと思うんですよ。台湾料理は美味しいってね。で、これはまあ確かに私ももちろん否定しないんですけれども、実はそれ以上にですね、注目しなくちゃいけないと私は思ってるのはですね、
はい、
料理のバリエーションなんですよね。非常にいろいろな料理があって、まあ、日本人の感覚ではね、いわゆる中華料理っていうのは一つだと思ってますよね。
そうですね。
うん。ところがその中にはもうあれだけ大きい土地ですから、いろんな土地にいろんな料理があるんですよ。
はい。
で、例えば四川省とか行くとですね、当然これは内陸ですから海のものはないわけですよね。
はい。
で、まあ、あと良質なね、質のいい香辛料が取れるというので、この香辛料を複数絡み合わせて味を作っていくのが四川料理の奥義なんですよ。うん、だからこう辛いのが四川料理っていうふうに皆さん思ってるかもしれないですけど、実はそうじゃないんですよね。辛いものもあるというのが四川料理なんですよ。で、料理の種類はすごいたくさんある。で、その他四川料理以外にも広東料理があったり、北京料理があったり、上海料理があったり、
はい、
中国各地の料理が、まあ、全部台湾では食べられるんですよね。で、さらに台湾には台湾の土着の台湾料理っていうのがありますから、
はい、
で、しかも今こうね、日本料理の日本統治者の影響もあって、日本のものもすごく人気があって、今日本からまあいろんなチェーン店のね、こうものが台湾に進出したりしてますから、
はい、
今それこそこう牛丼屋からね、ファミリーレストランまで日本のものが普通に食べられたりするわけですよ。ね、で、今こう挙げただけでも、まあ、外国料理があって、中国料理があって、台湾料理があって、で、日本料理があって、非常にそのいろんなものが味わえるわけなんですけど、これがですね、非常に私なんかはね、台湾の食文化を探検してくれて、非常に面白いところだなって思ってるんですよ。
はい。
で、今日ちょっとね、お話ししたいのはね、その中の四川料理の麺。
麺。
これがね、台湾で食べられるんですよ。で、どういうものかっていうと、まあ、四川料理、先ほどね、こう辛いイメージがあるって言いましたけども、
はい、
ただ辛いだけじゃなくて、必ず複数の香辛料を混ぜ合わせて作っていく辛さなんですよね。
はい。
だから皆さんもね、こうちょっと考えていただきたいんですけど、例えば麻婆豆腐とかもね、よく日本で食べてる麻婆豆腐もやっぱりニンニクが入っていたり、山椒が振りかけてあったり、唐辛子が使われていたりして、複数のこう香辛料入ってますよね。確かに。
そうですね。
うん。単純に唐辛子だけで辛いとか、そういったもの逆に少ないんですよ。
はい。
で、こう四川の麺っていうのもね、やっぱちょっとこうまあピリ辛というか。まあ、複数のこの香辛料を混ぜて作ったこう独自のこう味わいがあるんですね。
はい。
で、まあ、麺はもちろんね、麺は逆に皆さんイメージできると思うんですけど、私がね、非常にこうよく日本の人にお勧めしてるのはですね、四川風のワンタンっていうのがあるんですよ。
へ
え。で、これどういうのかっていうと、はい、スープに入ってないんですね、まずね。
スープに入ってないの？
入ってないんですよ。うん。スープに入ってるのは、あれどちらかというと、広東式。
はあ、
まあ、ワンタン麺とかね、ワンタンスープとかありますよね。
そうですよね。
これが日本で普通だと思うんですけど、四川のこのワンタンはですね、基本的にラー油とごま油を使って、タレを作って、そのタレに絡め合わせながら食べるんですよ。だからスープなしなんですよね。
あ、汁なしなんですか。
はい。で、これがね、非常に美味しいんですよ。まあ、やっぱりね、さすがにこう複数、ね、香辛料を絡め合わせるということは、やはりこう技がいるわけですよね。
はい。
うん、で、やっぱりこう素人がですね、真似してやってみても大体美味しくならないんですよ。だからこういうお店っていうのはね、やっぱり専門店で食べるのがいいんですよね。で、あともう一つ面白いのが、そのラー油を自家製で作ったりしてるんですよ。
はい。
これはまた重要でね、 このラー油にこだわりがあるお店っていうのは、私なんかもこうレストランをね、非常にたくさん取材してますけど、はい、ラー油にこだわってるお店はね、大体外れないんですよ。やっぱりどこで食べても、まあ、それなりの、こう、最低ラインのこう美味しさはクリアしてるところが多いですよね。はい、で、やっぱりこう、話なんか聞いてても、やっぱこう、ラー油へのこだわりっていうのは、お店それぞれね、いろんなものがあって、なかなか話なんかしてても面白いんですけどね。で、日本で、まあ、ワンタンっていうと、まあ、結構ね、普通に値段すると思うんですけど、台湾ではワンタンってすごい安いもので、
はい、
ね、どっちかってこう、おかずみたいにして食べたりする人もいるんですよね。麺を食べて、そのワンタンを食べるみたいな人もいるわけですよ。はい、で、日本円にすると大体、まあ、200円ぐらい。でね、こうワンタン、さっきお話したこの、ラー油とごま油のね、タレをつけて食べる、この四川風のワンタンって、だいたい200円ぐらいで、日本円でね、200円ぐらいで食べられるんで、すごく気軽に食べられる。っていうのがね、いいところですよね。まあ、こういうのはね、なかなかこう、日本には入ってこないのでね、まあ、本場の四川に行くか、もしくはこう台湾でね、味わっていただくっていうのが、非常にいいと思うんですけど、まあ、本当こういうね、料理のバリエーションっていうのはありがたいですよね。私なんかも、20年以上台湾に住んでますけど、食に飽きちゃうこととかってまずないですからね。だから、こういうのはね、やっぱちょっと面白い文化ですよね。
そうですね。
うん。だからやっぱり、この食のね、バリエーションの豊富さっていうのは、こう台湾のちょっと一つのこう個性というかね、そういうものと思っていただいていいんじゃないでしょうかね。
はい。片岡さんの取材の中でも、こう、若手の方もね、シェフの方も出られてきて楽しみですよね。この今後の料理の部分もね。
ええー。やっぱりまあ、一つ、まあ、これもね、いろんな、こと考えられる話なんですけど、やっぱね、食文化に対する関心が高いっていうことと、
はい、
あとね、料理人とかね、地位が高いんですよ。
ええー。
やっぱりこう、いい腕を持ったシェフとかっていうのは、自分の価値を高めながらね、まあ、お店を開いていくのもいいし、雇われていくのもいいんですけど、非常に地位が高い。まあ、わかりやすく言えば、まあ、お金になるわけですよ。
はい。
うん。だからやっぱりこう、みんなが憧れるような側面をね、はい、持ってますよね。で、あと、まあ、こういうね、シェフたちと話してても面白いのはね、この人たちはやっぱり料理を常に作ってるから、まあ、食にこだわりがあるの分かりますよね。で、休みの時どうしてるんだって話になると、大体ね、食べ歩きしてるんですよ。
はあ、研究
する。で、これやっぱり、うん、研究してるんですよね。だから、そういう調理を、まあ、レストラン業界とか料理に携わってる人たちと友達になってるとですね、いろんなレストランの情報を教えてもらえるっていう副産物がついてくるっていうね、おまけがって話があるんですけど、
はい、
非常にね、研究熱心ですよね。
うん、
これはもう、なかなかね、取材なんかしてても面白い一面じゃないかなと思いますね。
そうですね。本当にそういう、まあ、お店で食べる料理もあるし、またね、ああいう、こう、夜市みたいな屋台で食べる料理もあるし、本当に楽しさが、詰まってますよね。
そうですね。だから、まあ、よくね、私もこう、ガイドブックなんか作るときに書くんですけど、高いもの、安いもの、ね、辛いもの、甘いもの、もう本当いろんなものがあるので、何か一つにこだわらない方がいいですよね。
はい。
例えば、お金があるからといって、高級料理店ばっかり回ってしまうと、ちょっと残念だったりしますよね。うん。お金持ちであっても、ね、屋台料理の美味しさに触れるとか、
はい。
うん。高級レストランが好きであっても、あえて屋台で食べてみるとか、そういうふうにこう、自分なりにこう、ね、いろんなこう食文化を体験するっていうふうに、考え方を持っていくとね、台湾のこう食文化より深くより楽しくね、体験できると思いますよね。
そうですね。散策もまあご自身で楽しんで、食の面でもご自身のこうコーディネートで楽しむっていうね、台湾の良さですよね。
はい、ね、
はい、ということで台湾エクスプレスのコーナーお送りしました。お相手は今週も台湾在住の片倉英信さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。